皆さん、こんにちは。5月2日、第476回、道草より道、気まぐれラジオです。今日はゲストの方にお越しいただいてます。群馬県の群馬里山学校の落合哲郎さん、代表だね。はい、落合さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうも、こんにちは。
こんにちは。
ね、俺が国立アカデミーにいるときに頑張っててくれてた。年が取ってなんと、一国一城の主になっていたという
小さい城ですけど、
でもね、大したもんだよ。一団体作っちゃうってことは、
ありがとうございます。
群馬里山学校、どんなことやってるかちょっと紹介をしていただいていいですか？
はい、群馬里山学校ですけども、まあ、群馬県の高崎の春名という地域で、うんうん、主に平日に子どもたちに対して自然体験とか、うん、里山での活動を提供している団体になります。
なるほど。
で、まあ、平日という特性もあるので、うん、まあ、メインで来るのはいわゆる不登校の子とかが、うん、多くない。まあ、もちろん不登校である必要はないんですけども、うんうん、まあ、学校、いわゆる既存の学校に行っていない子たちが、うん、里山で活動、うん、一日活動すると
なるほど
ようなあの活動になります。
いや、具体的にどんな活動
ですか？はい、まあ、里山のフィールドがたくさんあるので、うん、まあ、朝まあ、9時半ぐらいに子どもたちが集まってきて、うん、今日一日、まあ、何をやるかを、うん、決めたりとか、して、まあ、やりたいことを子どもたちが出していったりとか、うん、まあ、やりたいことがなかなか初めの頃だと言えない子もいますけど、そういう場合は他の子たちがやりたいって言った子に、うん、あ、それ私もやりたいとかでこう合わせていったりして、一日どんな感じのがやるかっていうのを決めて、うん、例えば何か自然のものを拾ってクラフトしたりとか、今の時期とこう山菜が取れるので、山菜を取ってきて料理したりだとか、うんうん、川の方に行って、釣りしたりだとか、まあ、いろいろ竹を取ってきて何かしたりとか、うん、そういう活動をしてます。
うん、それじゃあ毎日、まあ、朝なんていうんだ、作戦会議みたいなのするんだ。
そうですね。まあ、何をやるかというのと、うん、あとは、まあ、里山学校のフィールドであれば、うん、まあ、自由に割とできるんですけど、うん、外に出る場合は、うん、結構地域一帯を使っているので、うん、出る場合は、やりたいことの調整をいくらかしないといけないので、スタッフの人数の関係でですね、うん、その調整をして、朝、午前中はじゃあ、これやって午後はこれとか、うん、そういうのをちょっと決めていくような形にな
る。なるほど。そうか。何人ぐらい今来てるの？
1日あたりだと10人いかないぐらいで、うん、登録してる人は40人以上いますね。
なるほど。そうか。はい、ということは、ごめん、ちょっと踏み込んだ質問していいかな？
はい、どうぞどうぞ。
スタッフは何人いるの？
スタッフメインで回してるのが、まあ、私と妻の2人ですね。うん、こう確実にいる
スタッフ。なるほど。あ、奥さんとね。
はい。ここは確実にいて。うん、で、あとは、週、今4日空けてるんですけども、うん、2日いるスタッフが1人、
うん、なるほど、
あとはボランティアで来る学生とかさまざまな人たちということになります。
その2日、
はい、
来てくれるスタッフっていうのは有給で来てもらって、まあ、もちろん
そうですね。はい、
ってことは給料払ってるってこと？
まあ、業務委託みたいな形で
宅
急ですけど発信してるやつね。はい、
ちょっとこんな質問しちゃいけないのかな。
何でもどうぞ。
まあ、多くの自然学校がさ、
はい、
独立当初奥さんに暮らしてもらってたっていうのがよくあるんだけどさ、二人でやってらっしゃるわけでしょ、奥さんと。ということは、
そうですね、はい、
奥さんが食わすってわけはいかないわけだよな。奥さん別に仕事を持ってるわけじゃないからさ。
そうですね、はい。
ということは、それでが、まあ、ごめん、食えるの？里山学校10人ぐらいで。
生きていくことはできるっていうぐらいですけど、まあ、里山学校の方は、うん、実は、私たちに、給料を発生させてないという、今の現状でして。
でも、参加費みたいなのは取ってるんでしょ？
はい、参加費みたいのは取ってるんですけども、うん、まあ、今現状だと、うん、参加費はまあいくらでもいいよと。
なるほど。
いうような、任意の金額を入れてねっていうような形にしてまして、まあ、現実的に里山学校で食っていこうってしたら、うん、やっぱり1日あたり、それこそ3000円とか4000円ぐらいはいただかないと、1人あたりですね、うんうん、生きていけないんですけども、うん、それだとやっぱり来られない、うん、参加できない子たちがたくさんできてしまうので、うん、やっぱり学校に行けない子たちの中には母子家庭だったりとか、さまざまな理由で行けない子たちがいて、
うん
うん、そんな、まあ、どんな子にも手を差し伸べたいっていうのがやっぱり根底に私たちのところにあるので、
うん、
まあ、それを一番に考えるのであれば、まあ、参加費にとらわれずに、
うん、
まあ、いくらでもいいから、来たい人はおいでよと。うん、まあ、もし、払える人は、まあ、できれば続けるためには、やっぱり活動にはお金が必要だから払ってねというふうにはしつつも、
うんうん、
一番は、来たい子がみんな来られるようにと。
なるほど。
を優先していますね。
すごい。かすみ食って生きてるね。
山菜食ってきてます。
山菜食って、なるほど。なるほど。でも、そうは言ったってさ、冗談抜きで、はい、そうは言ったって、そこそこやっぱ食わなきゃいけないでしょ？
そうですね。
だって水道代はかかるか、電気代はかかる。
まあ、どうにか生きていく、まあ、最低限のお金を、うん、まあ、週末とか長期休みにキャンプをやって、そっちの方の収入だったりだとか、あとはちょっとした、家庭教師をやったりだとか、さまざま、ちょっとした講師だったりとか、
ね、
そういう依頼も受けながら、
なるほど、
回していってるような形になります。
そうかそうか、里山学校とは別に週末とか夏休みにはキャンプの授業もやってるということね。
そうですね、そっちの方は、うん、まあ、里山学校と違ってちゃんとお金を、
うん、
もらうっていう形ですね。
でもそれにしたって大変だよね。
でも田舎で割とこう自給自足を目指すと、うん、そんなにお金かからずに生きていけるんだなっていうのは、
うん、
どんな家でもよければ、ね、
うん、
いっぱい家はありますから、
うん、
家賃をかからないような家もありますから。
なるほどね。まあ俺も田舎に住んでみて、ね、町に暮らすよりもずっとお金はかからないっていうのは身をもって感じていますけども。そうか。大したもんだ。志に生きてるね。でも、その、参加費、里山学校の参加費はいくらでもいいですよって、はい、ただっていうのは基本的にはないわけね。
そうですね。やっぱり、うん、1円でもやっぱり払うっていうのは大切なのかなと思ってて、うん、
はい、
うん、必ず払ってくださいとはしてます。
なるほど。参加者の方々は、まあ、いくらとかおっしゃらなくてもいいですけども、
はい、
そのやっぱりこう、まあ、3000円とかおっしゃってたけど、
はい、
3000円ぐらいからっていうけれども、3000円払えない人、当然例えば100円だとか200円ってことはあんまないかもしれないけど、
はい、
1000円とかしか払わない人もいるだろうけれども、
はい、
逆に4000円とか5000円払ってくださる方もいるもの？
あんまりないですけど、
うん、
まあ、払ってくれる人はやっぱり3000、4000円ぐらい、5000円払ってくる人はちょっとまだ見たことないですけど。
なるほど。でも4000は見たことある。
はい。それぐらいの金額、うん、まあ、4000というよりもどっちかというと、月で来る子は月で払うので、う
ん、なるほど、
まあ4000とかそういうわけじゃないですけど、まあ、1日単価にするとそれぐらいの子ももちろん
なるほど、ね、
いますし、まあ、1円っていうのはね、
うん、
見たことないですけど、やっぱ500円ぐらいの人もいますし、中にはまあなんかさりげなく、これ言うのはあれですけど、まあちょっと払ってるのかどうかちょっと確認が、
いやいや、もうそれはまずいよ、それ言わないで、これもう流れちゃうけどね。 今、ホームページ拝見してるけども、なるほどね。入会金3万円で、横線が引いたって現在はいただいていません。定期会員、日帰り会員4000円だけども、横線が引いたって、寄付会員で、基本的には、ご寄付でお振り込みがない人は参加できませんっていう形になってるね。だ一応金額の目安は表示してるんですね。はい、なるほど、
ね。そうですね。はい。
はいはいはい。面白い方法だ。なかなか、ね、食うのは難しいよね。うん、
そうですね。うん、まあ、ただこれを活動を始めるにあたって、まあ、なるべく、それこそ、今の里山学校の場所と自分の住む場所を、まあ、同じにして、
うん、
したりとか、まあ、いろいろ、コストのこととかを考えて、うん、まあ、自分たちこれぐらいあれば生きていけるよねっていうのを出して、うんうん、それならこの形にしても、それこそ里山学校からもらわないっていうふうにしとけば、それで回るようであれば、たとえどんなふうになっても、いくらでも、ま、活動を続けていけるので。
なるほど。
それを先に計算した上で、うん、まあ、やったっていう。
なるほど。すごいな。ことなんですね。新しい方法だな。
そうですね。あんまり見なかったので、うん、逆に多分、みんないくらでもいいってしたらいくらぐらい払うのかなっていうのがちょっと気になったんですよね。
うん、いいよ。ああ。でね、でも、まあ、ごめんね。こんなことを言うと失礼だけども、でも決してその裕福な生活ではないよね。
そうですね、
うん、
裕福ではないと思いますけど豊かではあると思ってますけどね。
なるほど。
もうやりがいにあふれてるし、
なるほど、
それこそいろんなもうコロナだろうが何だろうが外には出放題ですよね、うちの、
うんうんうん、
で山菜が出てきたら山菜を、うん、取って新鮮なものを食べたりとか、
うんうん、
野菜とかもみんな作ったりいただいたりとか、
うん、なるほど、
そういうのに溢れてますし、うん、ニワトリ飼ってニワトリのね、最近ひよこが生まれてとか、うん、
なるほどなるほど、ね、
そういう意味じゃ豊かに生きてるとは思いますね。
でもそのなんていうの、さっき言ったように一日計画を立てて外へ 出る子もいれば中にいる子もいるって言った時にスタッフの手が足んないとかって、だからちょっともうちょっとスタッフが欲しいなとかっていうのは思ったりもするでしょう。
そうですね、うん、やっぱりそれこそ子供たちの人数も、
うん、
何人来るかは当日になってみないとわからないんですよね。
なるほど。
やっぱりまあ当日やっぱり体調悪くなっちゃう、それこそ学校に何らかの理由で行けなかった子なんかはやっぱり体調を崩したりとか、
なるほどなるほど、
それこそ生活リズムが狂ってる子なんかもいるので、
なるほど、
そうなってくると来られなかったり、うん、逆に多く来たりとか、
うん、
で、まあ、私たち2人以外にボランティアの人たちがいるんですけど、うん、まあ確実にこう当てにしてるわけにいかないので、
なるほど、
うん、やっぱりスタッフも多く来てくれる日もあれば誰もそのボランティアの子は来ないっていう日ももちろんあるので、うん、
なるほどね、
これはまあちょっと、ね、難しいところであります。
そう考えると、まあ、もうちょっとなんかまあ、変な話、雇えるように収入が安定するといいよね。
そうですね、きちんと里山学校でスタッフを、
うん、
雇用してみたいに本当はできれば、まあ、一番、
うん、そうだね、
いいんでしょうけども、まあ、例えばそれこそ行政から支援を受けるとか、
うん、
そういうこともあると思うんですけど、うん、まあ、それにしたってやっぱりこの活動が必要だよっていう実績にならなければやっぱり支援ってついてこないと思うんですよね。で、この金額しか払えないってなったらやっぱり人数は来る人数は下がりますけど、いくらでもいいよって言えば人数が増えるので、
うん、
人数的にはこれだけの人が必要としてるんだよっていう、
うん、
そういう意味での実績にもつながりやすいのかなと思ってるので、う
ん、難しいところだね。鶏と卵だよな。人数が増えればスタッフがいる、
ね、
スタッフはいませんから人数を増やせませんって、それはね、なかなか難しいところだね。そうか、ね、でもまあとりあえずは、
はい、
今はそれで山菜食って生きていくっていう心意気で頑張ってるわけだけども、
はい、
まあそうすると半分農家みたいになっちゃうか。
そうですね、それこそ耕作放棄地がいっぱいあるので、
うん、
そこをもう 地域の人が、やっぱ活用してって結構言ってくださる方がいらっしゃるので、新規就農もちょっと考えながら、農業を、ちょっと、頑張ってみようかなと。
逆にそっちでボランティアが来てくれりゃ、それもそれで OK だもんね。
それもそれで面白いですよね。やっぱりやってみたい方もいらっしゃると思うので。
なるほど。今、やりたいことというか、こうしたいなとか、こういうことできたらいいななんて思うことは、あとは何かありますか？
今、やっぱり子どもたちの体験の幅を広げたいなっていうのが、まず一つ目であって、やっぱりうちの里間学校のフィールドでも活動するんですけども、できない活動もやっぱりあるので、
なるほど。
それこそ、群馬は海ないですし、海の方に何か拾ったりだとか、海で活動したりとかは厳しいですし、動物に触れ合って乗ったりとか、いろいろ体験があると思うんですけども、そういう提供できるなんか活動とかは、幅がもし、もちろんバスの問題とかがちょっとあって、移動があるってなると移動の問題が出てくるので、そういうところも考えないといけないんですけども、そういう幅を広げたいっていうのが一つあるの。あと、今、子供たちが、クラフトでなんかちょっとしたキーホルダーを作ったりとか、一緒に野菜を作ったりとかをしてるので、で子どもたちと一緒にそうやって作ったり、子どもたちが作ったものを自分で売って、でそのお金を得たお金で里山学校の活動をまた新たに子どもたちが必要なものを買ったりとか、そういうふうにちゃんと自分たちで、要するに、仕事じゃないですけども、そういうふうにやっぱり持っていくっていうのが、ここ、いわゆる学校に行ってないかもしれないけども、ここだからこそ学んでってより社会に生きていく上での力になるところなのかなとはちょっと思ってるので、そういうのをちょっとやっていきたいと思ってるのと同時に、なんか一緒に協力してくれる人とか。
なるほどね。そうね。あ、分かった。だから例えば、海で活動させてくれるところを紹介、団体と連携したいとか、
はい、
どっかバザーをやる人を紹介してほしいとか、いうことだね。
そうですね。はい。
そうか。でも、なんか、そういう子供たちに社会体験させてあげたいとかって、いいことだよね。夢は広がるね。
そうですね。やっぱり、いろんな体験が子供たちに、刺激を与えていくと思うので、いわゆる既存の学校に通っていなかったからこそ、なんかできる体験がたくさんあったら面白いなと思ってて。
なるほど。
はい。できる限りたくさんの体験を子供たちにあげて刺激をできたらなとは思ってます。
素晴らしい。うまくいくといいね。まだまだこれから発展途上っていう感じだけども、なんか可能性をとても感じますね。
そうですね。それこそ継続的にやっていくことがやっぱり一番だと思うので、継続的にそれこそ今来てる子が大人になって困ったら、またここに同じ場所に来たらちゃんと迎えてくれるような。
なるほど。
いつ来ても、私たちは夫婦は少なくともいて、どうしたのっていうような感じで、なんか手伝ってくるとかやってくるとか、そういう場であり続けたいなと思ってるので、継続的に頑張りたいなと思ってます。
いいね。なんか涙出てくるね。
出てないですよ。
はい、でも本当にいいお話ありがとうございました。
こちらこそ、ね、はい、ありがとうございました。
短い時間でしたけど、また遊びに行きたいなってすごく思いましたよ。
はい、ぜひいつでも皆さんお越しください。はい
はい、ありがとうございました。本当に今日はね、
ありがとうございました。
群馬里山学校の落合さんでした。失礼します。というわけで、今日は、落合さんにお話をしていただきましたけども、明るく話をしてくれたけども、決して楽な活動ではないだろうなというふうに思います。ぜひホームページもリンクしておきますので、里山学校で稼ごうとは思ってないって言ってたけれども、里山学校でちゃんとたつきが、ね、成り立つように なるといいなって、そのためには参加費はあんまり稼げ、もらえなくても、周りからの給でやっていけるなんていうのも一つの方法かななんて私は思いました。ぜひ心がある方はご寄付してあげていただければなと思いますし、アウトドア関係の方とか、あと、どんな方でもいいです。何か、お金は難しいけども、こういうものなら協力できるよなんていう方はお話していただけると嬉しいなというふうにとっても感じました。新しい、自然学校の、まあ、自然学校ではないにしても体験学校の、参加費の徴収の仕方。でもこれは多分、寄付が後ろにあるということが案外大きな条件になるのかもしれないなというふうに感じました。新しいチャレンジですね。ぜひ成功してもらいたいなというふうに思いました。次回は、477回、5月の4日、ゲストいなくて一人語りになります。もしよろしかったら遊びに来てください。それでは今日はこれぐらいで。